るさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。昨年12月17日、滋賀県大津市において、政府拉致問題対策本部、滋賀県議会拉致問題解決促進議員連盟等の共催により、拉致問題を考える国民の集い in 滋賀が開催されました。この集いでは工藤彰三内閣府副大臣等による主催者挨拶や有識者による講演が行われたほか、拉致被害者ご家族、そして北朝鮮による拉致の可能性が排除できない、いわゆる特定失踪者のご家族の訴えが行われました。本日は登壇されたご家族のうち、特定失踪者の福本勝利さんのお母さんである福本恵里さんのご発言をご紹介します。それではお聞きください。
私の息子はこの大津、この上の方、長浜のトラ姫ってとこでいなくなりました。この大津を通って何回も何十回も息子を探しに、長浜、琵琶湖周辺、駅という駅探し回りました。その頃は本当にもう泣き崩れて、もう辛い日々を送っていたので、もうこの大津来るのに辛い思い出しかなかったんで、悩みないんだけど、でも言っとかないかん、そう思って、今日は息子がしていたこの鎖、首ネックレスですけどね、これを今日つけて頑張ってやってきました。拉致被害の会の方へ入れていただきまして、私みたいに急に息子がいなくなった、娘さんがいなくなった、ご家族の方がいなくなった、そういう方がいっぱいいらっしゃるんですね。でも皆さんすごく頑張ってらっしゃるんです。いろんなことをして、もう泣いてばっかりいた私がなんかバカみたいで、こんなことではあかん、もし息子が帰ってきた時にこんな私を見せられへん、だって私強い母親だったので。それからはちょっと考え変えまして、毎日を泣いたり笑ったり楽しんだりして、息子の帰りを待とうってそう考えを変えました。それ拉致被害者の方の話を聞いてると、なんかちっぽけに私思えたんですね。でも息子が死んでるか生きてるかもわからないのに、みんな、まあ言えばお家族の方が死んでるか生きてるかわからないのに、皆さんもう頑張ってらっしゃる、じゃあ私も頑張ろう。だから拉致被害で何かできることはないかって考えた時、こういうとこへ立つことあまりないんですけども、まあ私がちょっと参加したりとか、そういうことを少しずつさせてもらってます。今どうしてるかわからない息子、でも拉致被害のこういう問題があるっていうことを、もう他の人にもあまり知られてないから、他の人に知ってもらいたい、ただそういう気持ちで私は今頑張っております。なんかSMS の方でもちょっとお友達がいるんで、そういうとこに時たま上げてみんな呼んでもらってますね。そしたらエリちゃんちょこちょこ上げよう、その拉致被害者の家族の方の寄付のやつで何か商品でも上げた時にちょっとでもみんながするんやから、だから少しのことで みんなが知ってくれるんやと思ったら、それは頑張ってやっていこうとこれからも思っております。だからそういうことをしながら、どうしてるかわからない息子の帰りを、お帰りって言うために頑張ってきています。頑張れ勝俊、母さんはあなたのそばにずっといるからね、そういう思いを日々心に思って今頑張っています。もうあまりこういうお話は慣れておりませんので、ただ息子のことを日々頑張ってる母がいるってことを皆さんに知ってもらいたいと思って今日は来させてもらいました。ありがとうございます。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉はじめ教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
3月19日から3月24日にかけまして、久しぶりに中国に出かけて、北京西安で中国の専門家たちと意見交換をする機会がありました。一つ議論になったことは、これ今後北朝鮮が戦争を始める可能性というのがあるのかどうかという問題についてであります。今アメリカと韓国には2019年2月の2回目の米朝首脳会談の失敗の後にですね、北朝鮮はミサイル開発を加速化させて戦争準備を進めているのではないかと警戒する見方があるわけでありますが、中国の専門家たちはそうした見方について否定的な見解を述べました。その理由というのは、北朝鮮が仮に韓国を攻撃するということになりますと、アメリカが必ず介入するであろうと。今の北朝鮮にアメリカの介入を阻止する軍事的な能力はまだないというのが中国の判断だというわけでありまして、北朝鮮もそのことは十分に分かっている。だからこそ将来その力を持てるようにですね、原子力潜水艦の開発に力を入れていると。原子力潜水艦から発射する SLBM の能力を持つことで、北朝鮮はようやくアメリカの介入を阻止することができる、そうした可能性を手にすることができるからであるというわけでありますが、そうした現状ということを考えると、北朝鮮が戦争を始めるとアメリカが介入をし、結局北朝鮮は敗北することになるので、したがって北朝鮮は戦争に踏み切ることはないだろうというのが中国の専門家たちの見方でありました。また北朝鮮がアメリカとの正常化を諦めた兆候というものもないと中国の専門家たちは考えているようでありまして、北朝鮮が米国アメリカとの正常化を求める大きな理由というものの一つはですね、そのアメリカとの良好な関係を持つことで中国を牽制するという、そういう目的がある。したがって北朝鮮が首脳会談が一回うまくいかなかったからといって、簡単に米朝正常化を諦めるとこういうことは考えられないと、中国から見て、北朝鮮はそれほど強いその中国に対する警戒心を持っているので、米朝正常化というものを これからも追求するだろうと、特に今年の11月のアメリカ大統領選挙で、トランプ大統領が再び登場するということになる、とです、北朝鮮はまた積極的に対米関係改善に向かうのではないかと、そういう予想を中国の専門家はしておりました。最近、アメリカや韓国ではですね、北朝鮮がその戦争を準備するしているんではないかという背景には、全面戦争ということではなくて短期戦ですね、短期戦をで勝利を収めるという、楽観的なシナリオを描いているのではないかという、そういう見方があります。すなわち、韓国に奇襲攻撃をかけて、有利な状況を作ってからです、すぐに中国の仲介を得て米韓両国との休戦交渉に持っていくと、そして休戦にこぎつけるという、そういうシナリオであります。しかしこうしたシナリオについても中国の専門家たちは、極めて否定的でありました。もちろん中国の専門家に言わせると北朝鮮は米韓両国との全面戦争に勝てるとは考えていないと、しかし短期戦ならば、短期的な勝利というのはあるかもしれないけれども、しかしそれが戦争が長期化した場合には、結局は北朝鮮は敗北すると、北朝鮮が戦争を始めると中国は中朝条約があってもですね、北朝鮮を軍事的に支援することはしない、戦争が全面戦争に拡大しないと、あるいは拡大させないということが中国の利益だからだということであります。そのため中国は、北朝鮮と米韓両国の間の仲介をして休戦交渉を進めるということよりもですね、むしろ北朝鮮が戦争を始めると、中朝条約を口実に、北朝鮮に、軍を派遣して、北朝鮮を制圧すると、そういうふうにするんではないかというふうに、北朝鮮の指導部は中国を疑っているということが考えられる。そうした点を見るならばですね、北朝鮮が短期戦に踏み切ると、楽観的な考えを持って短期戦に踏み切るということはないだろうというのが、中国の専門家たちの見解でありました。いずれにせよ北朝鮮が戦争を始める可能性は極めて小さいのであるから、米韓両国は北朝鮮を軍事的に刺激しすぎないようにすべきであるということを中国の専門家たちは強調をしておりました。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1978年のヒット曲、堀内孝雄で君の瞳は1万ボルトをお届けします。それではお聞きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。堀内孝雄で君の瞳は1万ボルトをお聞きいただきました。 北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。